サガネチックス京都。このコーナーは私サガネッチが気になった方をゲストにお招きしてお話を伺うコーナーになっています。今日お越しいただいたのはこちらの方です。じゃあ自己紹介お願いします。
はじめまして、くるん京都という市民プロジェクトのメンバーの佐藤文江と申します。左京区から来ました。よろしくお願いします。
佐藤さん、よろしくお願いいたします。くるん京都ってすごい可愛い名前で、はい、まずお名前から気になったんですけど、私ね、もともとちょっと前にくるん京都さんが主催されるイベントが気になって、でこちらをリスナーの皆さんにご紹介したので覚えてらっしゃる方もあるかなとは思うんですけれども、トトヤさんのね講演会もあって、あとなんかこういろいろセミナーされるということで、みんなで作るゴミを生まない小売学習会というのがあるよというお知らせをしたことがあって、そこで主催がくるん京都さんだということを知って、あ、どういうことされてるのかなっていうのが気になって今日はお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、くるん京都さん、どんなことをされている方たちなんですか？
はい、2021年の4月にスタートしたんですけども、はい、ゴミを出さずにこう持続可能な暮らしをしたいっていう普通の市民のいろんな人たちが集まって、どうやったらその自分のゴミもそうだし社会全体のゴミを減らしていけるのかということを考えて、自分たちにできることを探しているというような団体です。
そうなんですね。じゃあいろんな方が集まっていらっしゃるっていう、はい、なんかそう専門家の方たちばっかりの、うん、っていうことではないんですね。
そうですね、いろんな人がいるんですけど仕事も本当に様々でなんですが、うん、はい、お店をやってる方もおられるし、うん、会社で働く人とか大学で働く人とか、私はフリーランスで執筆をしているんですけども、はい、いろんな人たちが集まって年齢も国籍もバラバラでやっています。
あ、そうなんですね、
はい、
で皆さん その共通認識としてはそのゴミを生まないような暮らしっていうのを、
はい、
こうどうしていったらいいかっていうのがテーマになっているでよろしいですか？
はい、そうです。
でこのくるん京都、くるんは、ね、ひらがなで、うん、京都は漢字の京都なんですけど、このお名前も意味があるんですよね。
そうですね、こう循環する暮らしっていうことをコンセプトにしているので、
はい、
いろんなものが循環していけるような、くるくる回っていくような世界になるといいなっていうふうに思っています。
なんかこうイメージもできるし、うんうん、なんかこうちょっと聞いてても弾むような、ちょっと明るくなれるようなお名前なのでいいなと思って、はい、聞かせていただいていました。くるん京都さんですね。で実際にはどういう活動をされているんですか？
ですね、いろんなことをしてるんですけども、一番最初にしたのはゴミを出さずにお買い物ができるお店を集めたくるん買い物マップというのをオンラインで作っています。これ Google マップでまとめたようなものなんですけど、
はい、
くるん京都で検索してもらうと最初に出てくると思うので、ホームページからリンクをたどって行っていただけたら、お住まいの近くにもゴミを出さずに自分の容器で買い物できたり量り売りできたりっていうお店が見つかるかなと思います。
はい、こちらねすぐに出てくると思うので、もしねお手元にスマートフォンとかあればくるん京都さんで検索していただくとすぐわかるかなと思います。うん、で拝見するとたくさんのお店があるんですね。
うん、そうですね、だいたいまだ100ぐらい、100には至ってないぐらいなんですが、割とたくさん登録させていただいてて、
はい、
ただこのマップに載っていなくってもゴミを出さずに買い物ができるお店って実はたくさんあって、お豆腐屋さんだったりパン屋さんとか入れ物持ってたらそこに普通に入れてくれるお店というのはたくさんあるので、このマップに乗ってる乗ってないに限らずにいろんなところでトライできるかなとは思います。
お豆腐屋さんはね、うんうん、もう年がバレちゃいますけど私の子供の 頃の記憶の片隅にはお鍋持って、お豆腐もらいに行ったりとかした記憶があります。
そうですよね、はい、それにでも今でも京都ってやっぱりそういう文化多少なりとも残っているので、はい、どこでもというわけではないですけど、普通にこうお豆腐屋さんにボール持ってったら入れてくれるっていうところ意外とありますね。
そうなんですね、
さすが京都だなと思うんです。
いやそれはいいですよね、なんかその量り売り、そのね、私も小さい頃その祖母がその酒屋をやっていて、お味噌だったりお醤油だったり お酒なんですけど調味料とかも扱ってたので、その辺もね量り売りしてたんですよ。お酒ももちろん量り売りしてたんで、一升瓶持っていらっしゃって、そこに樽から入れるとか、お味噌量って入れるとか、普通にしてたんですけど、いつしかねなくなっていって。
そうですね、でも逆にそのトトヤさんっていう、丸太町河原町にできた新しいお店なんかは量り売りのこうリバイバルみたいなね感じ でそれがまたすごく便利な形で復活したような感じですよね、トトヤさんでもお醤油とか量り売りできるんですけど、ガソリンを入れるような感じでこうプチって押すとジャーって出てきて、今何リットル入ってますみたいなのがこう出てきて、止めたらそこでいくら、どのぐらい入りましたいくらですって出てくるみたいな、そういう感じのとても便利な、だからお店の商店の人が一つ一つ入れるのはもちろんそれはそれでとてもこうおしゃべりができたり楽しいんだけど、そうじゃなくって、自動的にそういったことができるような形になってますよね、
だからいっぱい何いつも満杯買わなくても、
あそうですそうです、今日ちょっとお財布
半分だけにしておこうみたいな、
ちょっと味見みたいなね、
はい、とかもできるってことですよね。
できますできます。
でそれをちょっとお店の人に言うのは
そうですよね、
ちょっとなんて
ちょっと満タン以外言いにくいみたいな
けど、で自分だったらね、ちょっとだけとかで全然できますもんね。できますできますそれ嬉しいかもしれない。いや なんかええかっこしいなんじゃないんですけど、もちろんね慣れてきたらお店の方とね、コミュニケーション取るのが楽しくて行くのもいいですけど、ちょっといきなりはハードル高いかもしれないんで、その方式はなかなかありがたいですね、トトヤさんはあれですよね、その自分が容器持っていかなくてもあちらで容器を買ったりとか貸してくださったりとかもあるんですよね。
デポジットの瓶がいっぱいあるので、手ぶらでも行けますし、
よく考えられてますよね、
そうですね、
お店自体はめちゃめちゃおしゃれなので、なんかどんな新しいお店なんかなって思って入ると量り売りという昔ながらの良さを今の時代にそぐった感じにされていて、素敵なお店だなとは思って私も見てたんですけど、でもトトヤさんだけではなくっていろいろあるんですね。
そうですそうです、
そうだからそれをこの Google マップのところにまとめてくださっているので、知らなかったとかね、初めて行くようなお店もここは量り売りしてくだされるんだっていうのが分かりやすくてありがたいですね。
あとお弁当とかも、お弁当屋さんとかで買うとすごく大きなプラゴミが出てちょっと鬱陶しいなみたいなところあると思うんですけど、お弁当なんかもお弁当箱みたいなのに入れてくれるようなお店もありますね。
めちゃめちゃいいですね。なんか自分ところの容器を持っていくっていうのは、どんな容器でもいいっていうことですよね。
まず清潔なものっていうのは一番ね、はいはい、お店の人がこれに入れたらちょっとなんか大丈夫かなって思われるようなものは持っていかないように、もちろん自分にとってもそうですし、それはちょっと気をつけますけど、その買いたいものが入るものであれば基本的にはいいと思います。
なんかそういえば先ほどね、その佐藤さんとちょっと打ち合わせの時にお話をしてたんですけど、家帰って移し替えるもんって結構あるんですね。
そうなんですよ、コーヒー豆とかね
そうなんですよ、いつもねコーヒー豆を買って帰って、コーヒー豆のその瓶に移し替えるときに必ずね、
そうなんですよ、こぼれるんですよ、
3、4粒はこぼれる
でまた拾うんですよ
そうなんですよ、
だったら最初から持っていった方がね、ゴミも出なくてゴミ袋も増えないし いいと思います。
綺麗に入れてくださるしね。
そうですね。あと下手したら結構おまけしてくれるお店もありますね。
そうなんですか。
はい、10% 多く入れますとか100円引きしますみたいなお店もあるので、お互いにとってとってもいいなって思います。
それはやっぱり値引きしてくださるっていうことは、もともと使ってらっしゃる袋の値段とかいうことですか？
そうなんですよ。袋がね、意外とすごく高くって、特にコーヒーの袋はガスを出すちょっと穴、特殊な穴がついているので、
なんかね、新鮮さを保つためにみたいな ね、
はい、あれがあるっていうのもあると思うんですけど、はい、1袋結構30円とか50円とかもっと高いものもあるぐらいなので、実際お店の人がそれを購入しているわけですよね。なので私たちはただで袋に入れてもらってるような気持ちになっているけれども、実はそれを払っている。テイクアウトのコーヒーのカップとかも、実はやっぱり1個蓋とカップセットで30円とかするんですよね。そうなんですよ。容器代って本当こう意識していないけれどもすごく高いので、もちろんあらかじめ入れて売った方が楽な部分もあるとは思うんですけど、
はい、
でもその値段はね、やっぱりお店の人が払っているので、それがなくなるっていうことで、またそのゴミを出したくないっていう思いもあると思うんですけど、
はい、
ちょっと安くしたり多く入れるっていうようなお店ちょこちょこあります。嬉しいですよね。
嬉しいです、うん、だってちょっとねお得に買えて、で手間かからなくて、うんうんうん、ゴミも出ないし、うんうん、っていうことはゴミ袋代払わなくてもいいというか、うんうん、ゴミの処理にね関わるものたちも防げるっていうことですもんね。
そうなんですよね。でその容器を買ってる間接的に私たちは袋を買ってるっていうこともあるし、そのプラゴミのね処理費用も税金で全部出てるわけですよね、はい、黄色いゴミも、ね、黄色い燃やすゴミもそうですけど、うんうん、京都市のゴミ処理代にかかってるお金っていくらぐらいか分かります？
検討もつかないです。
ですよね。はい、私がちょっと持ってる資料では224億円、200億円以上はかかってるんですよね、年間。そうです。で京都市の全体の財政って9200億円ぐらいなんですけど、つまり 2.4% ぐらいにゴミ処理にお金かけてるんですよね。
もったいない
ですよね。なんかこれ人の一家 のお金で考えると、
はい、
例えば500万円の年収の家族、一家で、
はい、
にとって12万円ぐらい、なんかその12万って結構ですよね。
結構です、
ね、もちろんゼロにはできないかもしれないけど、はいはいはい、例えば半分にして、じゃあ6万円でなんかもっと楽しいことしようやとかね、
6万円あったら何できるかな、考えた
ら結構大きいと思うので、はい、京都ってすごくゴミ処理、ゴミの量他の市町村に比べるとすごく少ないっていう風に言われてますけど、それでもそれだけお金かけてる、私たちが払ってるわけですからね。
だその辺の意識をもうちょっと持った方がいいですよね、
その税金もったいないですよね。
もったいないです。
違うことに使いたいですよね。
めっちゃゴミ出してます。そう、ね、オープニングでもちょっとお話ししたんですけど、ゴミね、こんだけ出てますは誰も教えてくれないやかな、やっぱ教えられないかな。恥ずかしながら佐賀ね自宅はですね、週に2回出すじゃないですか。でその1回につき燃やすゴミは20リットルの袋に1杯ぐらい、ちょっと余ってますけどぐらいな感じで出してるので、30-40リッターぐらい週に出してるんですけど、なんと佐藤さんは燃やすゴミは何リットルで出してらっしゃるんですか？
5リットルですね。袋は5リットルで、それをだいたい月に1回ぐらい、ぎゅうぎゅうに詰め込んでますけど。
考えられないっていう感じなんですけど、やっぱり生ゴミはあれなんか
咲いてる
んですね。
そう、やっぱりゴミのかなりの部分が生ゴミなんですよね、で生ゴミって臭いし、なんかべちゃべちゃしてるし、すごい、嫌じゃないですか。でそれを最近すっごくコンポストが広がってますけど、うちもそうで、
はい、
コンポストにしてるので、それでかなり半分ぐらい分かんないけど減ってると思います。 あと紙ゴミですかね。なんかゴミの中にはすごくその雑紙って言われる、あのちょっとした紙をくしゃくしゃっと丸めたようなものがすごく多いみたいなので、雑紙をあの集めて、
はい、
あのなんか百貨店の袋とかにこう入れて結んで出せば、
うんうん、
それでもかなり減るんじゃないかなと思うんですけど、うち別にそんなに5リットルにしようと思ってそんな超頑張ってとかでは全然なくって、
はい、
普通にあの、まあ、ゴミ生ゴミそういう風にしてて紙ゴミを集めてるっていう風にするだけで、うん、あのそんな頑張ってないです、全然頑張ってないです。
そうなんかね、先ほどからお話をしてたら、あの結構ね、私めちゃめちゃめんどくさがりなんですけど佐藤さんもめんどくさがりらしいんです。でそれでもそのめんどくさいからめんどくさくないようにってしているだけでそんな風になっていくそうなので、
ね、だってほら月に1回しかゴミ捨てないで済むってすごく楽じゃないですか。
そうですね。あ、リスナーさんから、ね、メッセージいただきました。ゴミ出しの話、あ、ゆきちくんからです。ゆきちくんありがとうございます。燃やすゴミは必死に詰め込んで10リットル袋に入れてらっしゃるそうです。で再生可能な紙ゴミを別回収にしたり小さくして入れてます。プラゴミは45リットルにまとめて、これも小さく切ってピチピチに入れてます、
うん、
袋代かかってますし、はい、ゴミ出すたびにお金も捨ててるのでピチピチに入れすぎて破れたり必死に袋の口
すごいわかります
結んでる間に回収者が行ってしまうときは力抜けます
私もぎゅうぎゅうに詰めすぎてよく袋を破ります
いやでもそうですよね、うん、あれもお金かかってるし、
そうですよね、
ゴミ袋自体もだって、ね、プラでできているのかな、あれもね、
そうですね、
と考えたらね、うん、いやあ、ゆきちくんありがとうございます。貴重な体験話二人とも実感、そうですよねそうなんですよね。いやだからできるだけゴミをこう最初からこう生まないような生活にしていくっていうのが大事ですよね。
そうですね、
はい、でそのため、あ、どんどん話伸びてるわそのために、ね、すごいね、かわいいあの縦札みたいなのを作ってらっしゃるんですけど、
はい、
これ舞容器使えますって書いてあるんですね。
そうですね、はい、あの木でできたあの、うん、舞容器使えますというプレートをあのお店の方にあのお渡しして、あの置いていただいているんですけども、例えばそのパン屋さんとか、
はい、
あのいろんなお店ですが、入れ物持ってきてくれたら普通に入れますよっていう意思表示として、
うんうん、
あの置いていただいていて、
はい、
あの舞容器であの買い物しようとか、舞容器なんて初めて聞いたっていう方もおられるかもしれないんですけど、
はい、
あのそういったことを広がって、あのエコバッグが広がったように舞容器もどんどん広がっていくといいなと思っているので、あのそんな活動をクルン京都ではしています、
ね、でこれもあのメンバーさんが作ってらっしゃるんですって、ね、
あ、そうなんです。あの木材、あの大工さんから端材をいただいて、はい、そこに、レーザーカッターっていうのでプリントして、結構ね可愛いと評判いただいてます。
はい、あの白木のところで、それね、ちゃんとねヤスリかけてつるってこう
丁寧に
そう手触りもいいような感じにされてるんですけど、あのすごく多分ね、どのお店に置かれてもおしゃれに馴染むと思うんで、あのぜひ舞容器使えるお店の方ね、あのこれ置いていただくと、あのお客さんも言わなくてもね分かりますしね、これ置いてくれてはったら、
そうですね、そんなことやろうって思うかもしれないんですけど、最初はあのいろんなとこで目にするうちに、あそういう選択肢もあるのかっていうのが伝わるといいなと思っています。
そうね、なんかそんな風に容器持っていきたいけどここのお店大丈夫かなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うので ね、
そ う、 ですね、
そういう方はこの舞容器使えますっていうのを置いといていただくと目安になるのでありがたいかなと思います。はい、もうなんかあのね、あの お茶のマイボトルとかだいぶ広がってきましたけど ね、
そうですね、
マイバッグとかね、
うんうんうんうん、
なのでマイ容器ももしかしたら今なんか最初だけちょっとどうかなって思はるかもしれないけど、うん、なんか普通になりそうな気もしますしね。
そうですね、あのすごく意外に便利な、逆に便利、さっきあのコーヒーのお話とかにもありましたけど逆にあの便利なことも結構あるので、あの意外と慣れると とてもストレスが逆にないなって思ってもらう人も多いかなと思います。
で、全部が全部じゃなくてもいいっていうお話だったので、うんうん、それもまたちょっとね、気楽に始められるかなっていうふうにも思います。はい。で、最初にご紹介したととやさんがお話をされるというミーティング、みんなで作るゴミを生まない小売で、こちらもう一回ご紹介しておこうと思います。2月の22日ですね。
はい、
はい。午後2時から午後4時ごろまで、はい、ということで、河原町御池にありますクエスチョンビルの4階コミュニティステップスというなんか階段状になっているとっても素敵なスペースがあるんですけれども、そちらで、されます。で、これ内容的にはどういうことされるんですか？
まず前半はととやさんがどんな風にそのお商売されてるかっていうことのご説明いただくんですけども、はい、後半は結局その生活者だけが頑張ってもしょうがないし、うん、お店の人も生活者がそんなことを求めてないとできないっていう、こういろいろ両方がこう気遣い合ってるようなところがあると思うので、お互いにこうしたいねっていうところを共有して話し合っていけるような会に1年前もさせていただいたんですけども、
はい、
事業者の人と生活者が一緒になって考える会をしたいなと思っています。はい。
なのでどなたでも参加できますので、お店されてる方もそうですし、そうじゃなくて消費者としての何にもお店とは関係ない方でももちろん大丈夫ですので、まあ、どんなお話になるのかなっていうのをちょっと覗きに行っていただけるといいかなと思います。参加費は無料なんですけれども、人数がね50名までって決まっているので、お申し込みいただいた方がいいと思います。当日行っていっぱいで入れないと残念なので、ぜひお申し込みください。はい。こちらもくるん京都さんの、ホームページ、開けていただきましたら、このミーティングについて、みんなで作るゴミを生まない小売という、はい、イベントがちゃんとありますの で、そこから申し込んでいただけたらいいかなというふうに思いますし、あとインスタもやってらっしゃるん
ですね。あ、そうですね。はい、
はいはい。で、こちらの方からとかでもお問い合わせいただけたらいいかなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。もうね、お話聞きたいことはまだまだあるんですけども、もうこんな時間になっていました。はい、くるん京都の佐藤さんから、くるん京都さんに何か リスナーさんへのメッセージはありますか？
そうですね、くるん京都は本当いろんな人が集まって活動していて、出入り自由というような集まりなので、こういったことに関心のある方はぜひ一度このイベントでもいいですし、ご連絡いただいたら一緒にできることを探していけたらいいなと思います。
ありがとうございます。ちょっとね、気になった方はぜひくるん京都さんにね、ホームページやインスタグラムから、ぜひコンタクト取っていただいて、仲間になっていただけるといいかなと思います。なんか、はい、今日はなんか目から鱗の話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
話聞かせていただいたのはくるん京都の佐藤文恵さんでした。